スカゾの就職日記プラスボイス。おはようございます。マスカゾの就職日記のマスカゾです。ですね、今日は急ピッチで、シリーズマスカゾの過去ということをねやっているんですけども、ですね、そんなことを急ピッチでやっていたら、シーサーブログのですね、ディスク容量がいっぱいになってしまいまして、途中でね、更新の方が途絶えてしまいました。今日はやるぞと言っときながらね、4回ぐらいしかね、更新できていなかったので、ちょっとね、微妙な感ではありますけども、ちょっとね、更新の、一応ね、収録の方はしときたいなと思いまして、今ね、9時、半前ですけども、ちょっと撮っていこうかなと思います。で、現時点では出てないですけども、まあ、ね、容量が増えましたらすぐに載せますけどね。先ほどは、人見知りというね、話題について、話しました。ね、やっぱり、そういうものがね、大きな、こう、性格のね、ベースとしてね、影響してくるもんではありますけども。今回はですね、まあ、それに関連したと言って、まあ、いい、まあ、語弊はないと思いますけども、まあ、そういうことに、話していこうと思います。今回はですね、金魚の糞症候群、症候群と名付けまして、ちょっとね、マスカズの、まあ、小さい時の、行動パターンを追ってみようかなと思います。まあ、人見知りの人はそんなにリーダーシップが強い人は、まあ人見知り激しい人は、そんなにリーダーシップをね、持ってやれる人は少ないと思うんで、大抵の人は僕のようにですね、金魚の糞として、まあ、身近なリーダーシップのね、人の近くにね、まあ、糞のようにね、ついていく人が多いのではないかなと思いますけども、本当にね、まあ、中学の頃も高校の頃も、そんな感じの、まあ、小学校の頃もそうですけどね、そんな感じのね、人でしたね。まあ、ほとんど、自分から引っ張るということは、したことがなかったと思いますね。で、まあ、特にやっぱり、八方美人とかね、さっき言ってましたけども、人に、こう、悪く言われるのはすごく怖いっていうのが あるわけですよ。なので、やっぱりそういう、ね、ものを持っているのって、やっぱり権力がある人じゃないですか。こう、そうなると、こう、権力に向かってはね、なかなか下がらないわけですよね。なんか、非常に現実的な話になりますけども、本当に、こう、例えばクラスのリーダー的な人がいたらね、こう、そのリーダーの人に、例えば嫌われてしまうとですね、こう、クラス中からこう、言うたら、こう悪く見られるわけじゃないですかね。やっぱりそうなると必然的にこうリーダーには逆ならなくなるわけですよね。そうするとまあこうついていくという形になって、まあ、うまく、まあ、逆に言うとそのこううまく言うとまあ逆に取り込むと。こうね、自分の中に取り込んでいって、生き抜いていくんですよね、子供時代を。まあ、そうなんですけども、まあ、そういうね、ことが、まあ、そういう状況になることはね、まあ、常にそうでしたね。本当に、自分からこうしようとか、こうしようぜっていうのはね、本当になかったですね。で、何か、やろうって言われたらやりますし、もちろん意見を、ね、 こうした方がいいかなということだったらもういろいろね検討してみたり、そういうことはね、もちろんするんですけどね、自らやっていくということはなかった。本当に少年時代で、まあ、今もない、今もねなかなかできないんですけども、本当にそういう意味で、リーダーシップに欠けた、人だということが、非常にね分かってもらえるかなと思うんですけどね。まあでも最近はですね、だんだんその金魚の糞とかそういうレベルではなくなってくるんですよね。こう、まあ、小学校とか中学校、まあ、高校のようにクラスとかね、そういうのがあればいいですけども、単体の行動になってくるじゃないですか。そうなるとですね、まあ、1対1では普通にこうなんか誰がリーダーでもないわけじゃないですか。こう1対1っていうとその自分がリーダーにもならなければいけないわけじゃないですか。複数対複数だったらそのリーダーのね人がリーダーシップを取ればいいですけども、1対1だと自分がねこう自分としての立場を表さなければいけない場面もあるし、もうそういうねこう自分の中でこうリーダーシップ的な要素を、まあ、リーダーシップといってもそのチームではないですけどね、一人なので、なのでですけども、まあ、自分の中で考えなければいけない場合が、多くなってきましたね。なので、まあ、今後もね、その増やしていきたいですけども、こう、まあ、増やしていきたいというか増えていくんでしょうけども、まあ、それに伴ってやっぱりね、まあ、一人だけではなくてこう複数のね人を引っ張っていく、まあ、巻き込んでいくような、ことができたらなというふうには、思っているところですね。まあ、やっぱりね、まあ、逆に、このちょっとこの前プレゼンを してですね、その、そこの会社のですね社長とお話してきたんですけども、まあその話を思い出したんでねちょっと話そうかなと思うんですけども、その社長もですね、もともと僕がね人前で喋れないという話をしたので、まあ、僕もそうだったよというふうに、その社長の方はね言われていたんですけども、もうね、こう喋れないという人が、こう、まあ、喋っていってリーダーシップを通るわけじゃないですか。そうなると喋れない人たちの人の立場もわかるから、こうその分こういいリーダーになれるんじゃないかっていうふうにね、おっしゃっていたんですね。もう最初からリーダーシップを持っていて、そのリーダーシップバリバリでね行く人はもちろん優れているんだけども、そのリーダーシップとして、ね、すごく優れているんだけども、やっぱりそのチームの中にはそういうサポートねする人たちも、その喋りが苦手としているサポートしているね人たちもいるわけで、そういう人たちもう、の気持ちもね、分かったりするということでね、非常にいいというふうに、いいんじゃないかと、ね、言われていたんですよ。で、その言葉をね、聞いて、あ、なるほどと思ったんですけども、まあ、自分の今までの過去を、まあ、金魚の糞をしていたからね、ダメだと、否定するんではなくてですね、その金魚の糞を立場も知っているというふうにね、良い風に考えてちょっと行こうかなというふうに、思ってますね。まあ今回は、金魚の糞症候群ということで、言っていましたけども、まあ、誰もがね引っ張る側と引っ張れる側と分かれるんで、結構この場合も多いかなと思いますけどもね。まあこういうふうにマスカゼの特徴を言っていくとですね、もしかしたら全部当てはまってるぞという方いるかもしれないですね。まあ、そういう方はぜひ、共に頑張っていきましょう。ぜひね、 ご連絡くださいって感じなんですけどもね。共にね、頑張っていきましょう。ということで、マスカズの収縮日記プラスボイスはですね、http://mskz.cisa.net でお送りしております。マスカズの過去放送はですね、右サイドバーの、リスナー数の表示の下にあります、ポッドキャスト一覧括弧ポッドキャストティングジュースのリンクから、見ていただくと便利になってもあります。本当にね、最近は更新が頻繁になっておりますので、そこから聞いていただければと思います。あと、まあ、ご意見ご感想はですね、コメントまでお待ちく、お書き込みください。それでは、今回はこの辺で失礼します。